はい、イカシアイ ATM レディオ、株式会社イカシアイ対白根です。2025年5月16日、第236回 ATM 会に登壇いただきました株式会社ポム、川浦敦也社長に、登壇いただいた内容をお伝えいたします。まあ、前回の一部では群馬時代、社長への憧れ、私たちとの出会い、企業になって、マーケティング事業から店舗型エンタメ事業への展開について話しいただきました。2部では実店舗を作る上での川浦社長流のポイントをお伝えいただきます。ではお聞きください。
で、ちょっと今日のテーマですね。店舗をされている方ばかりじゃないかなと思うんですが、まあ、将来何かきっかけに実店舗を作るかもしれない、まあ、趣味とかあとは社内新規事業とか、まあ、あるかもしれないので、まあ、そういった時に思い出していただけるような内容にできればと思ってます。私自身も店舗ビジネスは本当に無縁で、どっちかというとデジタル広告とか、まあ、LINE の話しましたけど、そういったところだったので、何が人生あるかわからないというところで聞いていただければと思っております。で、どのように SNS 時代に勝てる店舗作り運営をするかというテーマでお話をさせていただきます。ちなみにすでに店舗を運営されている方とかってどのぐらいいます？飲食店だけじゃなくてもいいんですけど、店舗、あ、そんないないですね。じゃあちょっといつかお願いします。店作りをしていただければと思います。ありがとうございます。はい。で、まあ、結論、情報戦ですよっていうところを今日はずっとつらつら細かくお話ししていきます。で、5つの視点ということで用意しました。まずコンセプト設計、利益設計、SNS 戦略、商品戦略、採用チーム作りみたいな形で、ご案内できればと思ってます。ではまずコンセプト設計ですね。で、リアル店舗なんで始めたのかっていうところを以上ちょっとご説明させていただきます。で、きっかけは TikTok でした。TikTok 皆さん見てる方いるかもしれないんですが、僕はあんまり見てなかったんですけど、TikTok でこう流れてきた動画がありまして、で、韓国でバズってるフォトスタジオがあるらしいと。で、その前段階のちょっと経緯をお話しさせていただくと、ちょっとコロナの時期だったんですね、2019年ぐらいって。で、我々は、まあ、創業期に関してはウェブメディアとかあとは広告のお仕事をさせていただいたんですけども、まあ、ちょっと、まあ、コロナもあって少し事業違うものを探していた時に、まあ、レンタルスペース事業っていうのが当時流行っていて、まあ、飲み会ができないと、お店が閉まっていて、で、レンタルスペース事業がすごく盛り上がっている時に我々もレンタルスペースやろうかなと思ってたんですけど、まあ、社員の子が TikTok で韓国でバズってるフォトスタジオがあると、まあ、同じこう場所を借りてやるっていう観点では、まあ、別にレンタルスペースであろうがフォトスタジオでもそんなにこだわりなかったので、フォトスタジオがあると。で、東京代官山にも上陸していて人気がどうやらあるらしいというところで、で、この中もできるんじゃないかと。で、当時やってたウェブメディアとかあと広告の事業よりもなんかそんな変動が少なそうだなみたいな思いがあり、現地に行ってみたんですね。予約で埋まってて満席であると。で、これだったらもう広告適切にちゃんと打ってサービスもそこと比べて良くすれば勝てるんじゃないかなと思ったのがきっかけです。で、当時いた社員の子でカメラに詳しい子がいたので、まあ、僕は広告出身ですけど、まあ、カメラのノウハウもあったのでそれを活かせればできるんじゃないかと思ってやり始めたのがきっかけです。で、結果的に渋谷エリアでは最も集客できるセルフ写真館に成長しました。当時はですね、一番集客できたんじゃないかなと思ってます。今ももちろん事業としては全く問題なく黒字で経営できていますので、まあ、そういった意味では長く続いている写真館じゃないかなと思ってます。はい。で、一つ、まあ、セルフ写真館の事業として一つの仮説ができました。韓国の体験型コンテンツのトレンドを追えば日本で勝てるんじゃないかなと思って、思いました。で、その後にじゃあ次セルフ写真館の他に何が流行ってるんだろうっていうのを見つけまして、で、当時流行ってたのが、まあ、手作りコスメですね。で、それが、まあ、ある程度うまくいきまして、で、韓国のトレンドを追えば日本で勝てる、まあ、勝率ですね、確率が上がるんじゃないかなと思って、で、実は韓国の レコードカフェ、さっきのお話しましたけど、韓国にもレコードカフェがあるんですね。でここは各席で、レコードが聴けるカフェであると。で、どうやってアイデアを店舗、こういった変わった一風変わった形の店舗のアイデアを集めているのかっていったときに、一言で言うと韓国からヒントを得て作った業態になります。セルフ写真館とかリップとかレコードカフェはまさにその典型例になります。でですね、セルフ写真館から始まりましたけど、実はちょっとずつステップアップしてるつもりでありまして、セルフ写真館は韓国ではもう本当伝統的なスタイルのようでして、もう10じゃくだらないぐらい、もう昔からセルフ写真館なるものは存在していたようです。でそれがどんどん価格が落ちてきて、若い方にも広まっていったっていう経緯がありまして、で当時参入するタイミングだと日本では全国で十数店舗ぐらいですかね、セルフ写真館があって、で競合店がいる状態で、参加したわけです。でリップに関しては日本で2店舗ぐらいですかねしかなくて、韓国では結構流行ってたんですけど、そのタイミングでじゃあ私もってことで参加してます。で、レコードカフェに関しては流行しているんですけど2店舗ぐらいしかなかったんですね。で日本では国内初で、参加してます。ちょっとずつ自信が出てきたんでしょうね。で、平成レトロカフェに関してはもう韓国に平成はありませんから、もちろんないと。で日本で0店舗も国内初で振り切ってやってますという感じです。同じ出店内容ではあるんですけど、ちょっとずつ革新に変わり、少しずつ挑戦をしていって背伸びをしていってるっていうような状態ですね。で、SNS 時代におけるコンセプト設計として、こういった仮説があって、で、因数分解してみたときに、何が良かったのかなと思いまして、ちょっと考えてみたんですけど、まず韓国の、体験型コンテンツのトレンドを追うと、韓国が好きな層が一定数日本にもいますと。でその方たちが、初期にたくさん来店してくださるんですね。でその方は往々にして割と熱量が高いと、で発信力もあるというところが初期に捉えられるっていうのがポイントかなと思ってます。これ後ほど話すんですけど、スタッフ採用にもこの点は非常に有利に働きます。でコンセプトですね、ちょうどいいコンセプトなのかなと思います。尖りすぎてなくて、理解されやすいサービス、ちょっとおってなるけど全然理解できない範囲ではないというのが、韓国で流行ってて、近くの日本でも理解されるというところがちょうどいい塩梅なのかなという仮説というかがあります。で、この2つが合わさることで新しいトレンド感のある店舗作りっていうのができているんじゃないかと思ってます。で、どうなるかというと、この店舗に行きたいっていう風になるわけですよね。となると、目的来店になりますんで、ある程度の立地とか、今渋谷でやってますけど、ちょっと離れてるんですね。7分とか8分ぐらい歩かされるんですけど、でもそれでもやっぱりめげずに坂を登ってきてくださるっていうところですね。で、まとめになりますけど、SNS 時代で勝てる店舗コンセプトは韓国からヒントを得るのがおすすめです。でもちなみに韓国めっちゃ好きな感じで言ってますけど、そんなにルーツもないっていう感じですね。はい。で利益設計ですね。はい。で体験型店舗事業で利益を出すって、回転率が悪くなり利益出ないんじゃないのとか、トレンドに左右されて事業ができる期間短いんじゃないのって、よく言われるんですけど、一応それは対策をしておりまして、入場料制を取らせていただいてます。で入場料って何っていう話なんですけど、体験料ですね。でレコードカフェですけど、こういった価格体系を取らせていただいてます。そもそもお店に入るのに入場料を取らせていただいてるって話なんですけども、平日と土日と、あと一般の方と LINE に登録してくださった方と、あと学生さんで分けてます。でこれ何がいいかっていうと、いろいろあるんですけども、簡易的なダイナミックプライシング、ちょっとかっこよく言いましたけど、要は需要のあるときにちょっと値上げするっていう話ですね。それでちょっと利益率が良くなったり、あとは混雑時は90分制で敷いてまして、で回転率を確保していくと、この辺で長い、本当はレコードカフェに関してとかは長居していただいた方が満足度上がると思うんですが、ちょっと回転させ、ご対応いただくタイミングがあるというところですね。で LINE 会員については、僕が LINE の仕事をやっていたというのもあるんですが、いろいろ 店舗運営においてもメリットがあるので、また講述させていただきます。でメリットまとめました。で利益率が改善する、攻めの投資ができる、お客様の質が担保できるというところですね。一つずつ説明していきます。利益率が改善すると、数字の話してしまって恐縮なんですが、一般的なカフェの原価率って大体 25% とかって言われてます。でバーですね、単価が高くてお酒が出るというところが 15% なんですけども、当店ですね、レコードカフェに関してはもう原価率 8.8% が平均ということで、すごくなんていうんですかね、ちょっとパッと来ないと思うんですけど、2倍ぐらい利益率がいいっていうところですね。で FLR っていう飲食店でよく用いられる指標があります。でこれが食材と人件費と家賃を合わせた率なんですね。それを合わせた合計が売上に対して 70% 以下が理想ですよっていう数字なんですけど、うちの場合は 45% でかなり優秀であると、要するに利益が残りやすい事業体質、利益構造にできるっていうところですね。でちょっと試算してみたんですね、今回の、講演にあたりで。チャージ料金がない場合と比べてどういう感じになるかなと思ったんですけど、初期費用の回収が4倍ぐらい違うんですね。でチャージ料金があると、短期で初期費用を回収できるので、先ほどのこういった問題に対して対応しているというような形になります。そうですね、時間制プラスチャージ料金によってっていうリスクを減らしてますよっていうところです。で入場料で、攻めの投資ができますよって。でまず付加価値っていうもの、レコードが聞けたりですとか、グッズがあったり写真が撮れたりっていうところが大前提ではあるんですが、チャージ料金がこれによって、お客様からいただくと。でその後に、それがあることでフォトスポットがさらに強化したりとか、新しいレコードを仕入れたりとか、懐かしいグッズを仕入れてみたりとか、あとはプラス広告ですねに、投資をしてより高い付加価値を持ってして、またチャージ料金をいただくっていうような、いい循環ができているんじゃないかなというふうに思ってます。でもう一つですね、お客様の質が担保できる、これはちょっと言い方あれなんですけど、体験にお金を払うことができるお客様っていうのは、まずお店への来店動機が強いですね。わざわざチャージ料払ってこうお店に来てくださってる。あとは心の余裕がある。これは体験にお金を払ったりとか、写真にお金を払っているお客様っていうのは、結構心に余裕が、ゆとりがあるお客様が多いかなと思ってます。で、なんでしょう。新規メイン。やっぱり、リピーターのお客様とか、馴染みのお客様をメインに集客しているお店はあると思うんですが、新規メインにしてはスタッフが本当に嫌な思いをする機会が、お客様、の質がいいことで少ないかなと思ってまして、スタッフ自身も店舗に入った時に気持ちよく働けるのにつながっているんじゃないかと思ってます。で結局そういういい接客ができるっていうのは、体験価値が向上する、お客様に対しての還元もできるんじゃないかというふうに思っております。カフェというよりはもう本当にテーマパークだと思って、いかに体験価値を提供できるかというところで、体験価値向上を目指していると。入場料の説明すると、じゃあもう入場料取る方がいいじゃんって万能じゃんって思われるかもしれないんですが、結構そうですね、チャージ料金を取るっていうのは、集客のハードルは一つ上がるポイントにはなります。コーヒー1杯500円のところを1000円の上乗せで取るわけなんで、それなりの体験価値を提供しないと、逆に集客のハードルが上がってしまうと。でお客様に対してベネフィット、利益ですよね、が得られるっていうこと、体験お金以上、チャージ以上のベネフィットが得られることを事前に証明をしなきゃいけないと。でそのために、SNS などを活用して、ここに行けばこんな写真が撮れるんだと、こういう体験ができるんだっていうことを、証明していくわけですね。でチャージ料金を乗り越えていくと。で単なる値上げにはなってはいけないと。で逆に客数が減ってしまって、チャージ料金があることで売上が減る可能性もあるので、むやみに用意できるものではないので、事前に設計が必要ですよということをお伝えしております。はい、まとめです。はい、そうですね、付加価値を提供しないと逆効果になりますよというところです。じゃあ具体的にどうやって体験価値を高めていくのかという話になると思うんです。
はい、2部お聞きいただきましてありがとうございました。 体験型エンタメ店舗を作るきっかけはコロナの時期、レンタルスペースからの発展としてのことだったとはですね、弊社でもシェアオフィス、レンタル会議室やってるだけに、本当にその展開力素晴らしいですね。気づいて行動に移した、これも川原社長素晴らしいと思います。私たちもね、やればやっぱここはやるやらない大きい違いですね。また出店ごとに学んで変化させてチャレンジの要素も入れて、そうして今レコードカフェまでたどり着いてきているということが話に出ていました。話聞くと簡単ですけれども、なかなか経営こう目の前のことやってるとですね、新しいことできないんですよね。最後には収益モデルまで話していただきました。ぜひレココ渋谷ですね、下北も行ってみてください。また平成レトロカフェも面白いと思います。中年のおじさんがもし行く場合はですね、懐かしいグッズたくさんありますから、娘世代の子たちたくさん来てますんで浮くんですけど、こう忍耐でぜひ逆に楽しんでいただければと思います。はい、それでは最終回、最終話ですね、ポムの川原社長の講演3部になります。3部は来客者の体験価値の高め方、スタッフの働き方、働きやすさを作るためにやっていることなど、店舗運営の結構真ん中の部分までお伝えいただきます。こちらの内容もお楽しみいただければと思います。では2部ですね、どうもありがとうございました。